Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンラがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア外務省は、来たる6月28日と29日に日本の大阪で開催される G20 大阪サミットの合間に、ジョコビドド大統領とプーチン大統領との2国間会議を計画していると述べました。外務省のシュポークシュマン・アルマナタ・ナシルによると、インドネシアへのプーチン大統領の訪問計画はまだ実現していないので、両首脳の会談が予定されているということです。アルマナタ・ナシル氏は6月19日水曜日、ジャカルタの記者会見で、プーチン大統領は当初は5月7日に4期目の再選を果たした直後の2018年半ばにインドネシアを訪問する予定だったと説明しました。プーチン大統領のインドネシアへの訪問は2019年に行われたインドネシア総選挙の後、4月に再び計画されました。しかし現在までインドネシアへの訪問計画はまだ確定されていません。このような状況ですが、プーチン大統領とジョコビドド大統領は2018年11月にシンガポールで開催された ASEAN 首脳会議の合間に2国間会議を行いました。それでは中期のニュースです。インドネシアの農産物輸出は大幅な増加を経験しただけでなく、国内経済成長の支えとなっています。またこの輸出市場はオランダ、スペイン、イタリア、アイルランド、ベルギー、ポーランド、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フランス、ギリシャなどのヨーロッパ諸国にも強化されています。これは木曜日、農業情報システムセンター会長、グッド・カリアサが語ったものです。彼はインドネシアの貿易収支が弱まった時に、このプログラムやさまざまな打開策が示される可能性があるが、国内の農業生産は依然として非常に満足の一空経過をもたらしていると語りました。農業省のデータに基づく過去4年間のオランダへの農産物の輸出は年間 1.84% 増加し、年間平均輸出量は313万トンでした。文化的競技による全員一致、また家族主義的なアプローチを通じて社会的対話を推進する企業と従業員は、関係者全員に対して調和が取れ、活力に満ちた公平な労使関係のパターンを作り出します。この努力は、オーストラリアの雇用、機能、総企業、 家族経営企業大臣ミカエリア・ケスからも評価されました。これは6月20日木曜日声明で、インドネシアのハニプ・ダヒリ労働大臣が語ったものです。ミカエリア大臣は先月スイスのジュネーブでハニプ・ダヒリ大臣と会談した後、インドネシアにおける社会対話アプローチがとてもよく、このような社会対話について学びたいと語りました。ハニプ・ダヒリ大臣によると、社会的対話は労働者と雇用主の間の労使関係の変化する関係に影響を与える。第四次産業革命における労働問題への対処に役立つということです。それでは最後のニュースです。サレファン・モヨとタンボラ・またはサモータさんは最終的にユネスコ国連教育科学文化機関によって世界生物圏保護地域として正式に指定されました。世界生物圏保護地域としてのサレファン・モヨとタンボラさんの指定の宣言は、フランスのパリで開催された第31回人間と生物圏計画国際調整理事会で行われました。西ヌサテンガラ州副知事シティロフ・ミチャリラ氏は6月19日水曜日、フランスのパリで、西ヌサテンガラ州には2018年にすでに世界の生物圏保護地域に指定されたリンジャニ国立公園があると語りました。この指定により、西ヌサテンガラ州には2つの世界生物圏保護区があることになります。彼女は、この2つの世界生物圏保護地域は世界のすべての生態系の存続のために共に保存していいかねばからないと主張しました。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は北朝鮮への習近平大統領の訪問についてお伝えします。習近平大統領、6月末までに北朝鮮の平壌を訪れ、日本の大阪で開催された G20 サミットに出席します。これは14年後の最初の中国の指導者の訪問となりました。50年代の朝鮮戦争の間、北朝鮮に対する中国の支援に終戦以来、両国間の関係は非常に親密でした。この親密さは政治だけでなく貿易についてもです。中国は北朝鮮の主要な貿易相手国です。たとえそれがより尊重的で具体的な使命を担っていなくても、今回の訪問は北朝鮮の核施設問題を解決した後に、まだ到着していない道徳的支援を提供します。両者が直面している問題は、たとえそれが異なっていても米国です。中国は貿易戦争の問題で経済問題に直面しており、北朝鮮は原子力施設の設置問題を扱っています。確かに共同コミュニケを発行する計画はありませんが、少なくとも北朝鮮最高指導者金正恩が中国の大統領を通して ドナルド・トランプ大統領にメッセージをお届ける機会があります。習近平大統領は後に G20 サミットでトランプ大統領と会談する予定です。中国の大統領自身もドナルド・トランプ大統領と北朝鮮最高指導者金正恩の間の2回の会談の後、息詰まっていた米国と北朝鮮との間のさらなる交渉があることをまだ望んでいます。ベトナムでの最後の会談の失敗の後、北朝鮮最高指導者は確かに彼が親密なパートナーと考えた国からの道徳的支援を動員していました。中国大統領と会談する前に北朝鮮の指導者が最近プーチン大統領を訪問しました。米国との混乱の中で習近平大統領はまたプーチン大統領に接近し、さらに2回会いました。1回目はモスクワへの2国間訪問、2回目はタジキスタンのドゥチャンベ会議で会いました。金正恩のメッセージが米国に受け入れられるかどうかを楽しみにしています。受け入れられれば、ドナルド・トランプ大統領と金正恩の第3回会談が実現する可能性が高いです。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初にインドネシア大統領ジョコ・ウィドドの誕生日についてです。ジョコ・ウィドドは1961年6月21日に中部ジャワのスラカルタで生まれました。ジョコ・ウィドドは2014年10月、20歳以来就任したインドネシアの第7大統領です。2005年7月28日から2012年10月1日までスラカルタ市長になりことによって彼の名前は知られ始めました。2012年9月20日にジョコ・ウィドドはジャカルタ総督選挙に勝利しました。次にスカルノは死亡したについてです。博士技師スカルノは1945年から1966年までにインドネシア共和国の最初の大統領に就任しました。スカルノは1970年6月21日にジャカルタで病気のための死亡しました。彼は1945年8月17日にモハマド・ハッタと共にインドネシア独立を宣言人でした。彼の幼い頃からスカルノはオランダの植民地主義に対する政治闘争で活発でした。彼の政治活動の結果としてスカルノはオランダ政府によって繰り返し投獄されました。スカルノはパンチャシラの系譜として非常によく知られていました。なぜなら彼がインドネシアの基本国家の概念を思いついた最初の人であり、それをパンチャシラと名付けたからです。最後にクリダ農業の日についてです。6月21日のクリダ農業の日としての決定は1972年に政府によって行われました。6月21日は雨季乾季風、昆虫病気などの動きを含むインドネシアの人々に知られている12の季節サイクルの始まりである第一シーズンの始まりです。歴史的及び文化的文書から家畜を含む農業界にとって重要なことは得られた結果に対する感謝の意を表すことです。6月21日の1972年以来、地元文化の知恵の理解に基づいて、それはインドネシアのすべての農業コミュニティのためのクリダ農業の日になりました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア日本がマセラブロックを開発するについてお伝えします。
Voice of Indonesia.
特殊石油ガス作業ユニットまたはエスカカミガスと日本企業のインペックスコーポレーションはマルコの谷場諸島におけるマセラの上流の石油ガスと開発に関する州の決定または HOA または暫定合意に署名しました。署名はエスカカミガスの部門長ドゥイ・スーチップとインペクスインドネシアスガヤ純日露社長インペクスコーポレーション上田隆之の社長兼日本の軽井沢で行われました。エスカカミガスの部門長ドゥイ・スチプト氏は合意の調印により次の2027年には AN の分野の最小の生産が開始されると予想されると述べました。エスカカミガスは液化天然ガスまたは LNG 製油所の建設予知の準備から環境影響の分析まで投資家が妨げとなる可能性があるさまざまな問題を解決するのに役立ちます。ウィスチップはこのプロジェクトをインドネシア特に東部地域への投資を発展されるために重要なステップと評価しました。HOA の署名は特にインドネシア東部の深海で上流の石油と天然ガスへの投資にとって重要なポイントです。マセラ油田の開発に伴い大規模な対外投資が間もなく開始されインドネシアへの直接投資にプラスの影響を与えることが予想されます。国民経済を支えるために彼は国内の裾野産業と発生産業に重視効果を生み出すことを望んでいます。 さらに将来的にはインドネシアの投資環境はより良く、より競争が激しくなると予想されます。エネルギー及び鉱物資源大臣イグナシウス・チョナンは1967年以来最大の投資価値があるため、このプロジェクトは非常に戦略的だと評価しました。加えてジョナン氏はマセラブラック開発プロジェクトは多くの関係者を巻き込む可能性があるため、インドネシアの産業工学部門にとって有益であると確信しています。インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Coba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界をお届けしています。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ソナインドネシアの時間です。今日はジャンビー州のグライタランの料理をご紹介します。ジャンビー州のバタンハリ地区の人々は、学校に現地語でタラン、またはクタランと呼ばれる庭で昼食のための調理する習慣を持っていました。この料理はグライタランです。この料理は通常 庭の周辺で狩りをすることができるアヒルやヤマウスラやシカなど庭で簡単に入手できる食材から作られています。成分は塩、赤と白の玉ねぎ、唐辛子、コリアンダー、ウコン、レモングラスを含む簡単です。その場しのぎのスパイスを使用して調理したが、グレーターランは一皿に混ぜるスパイスで甘酸っぱいなど独特の風味があります。現在地元の住民は誰かを祝い、特に結婚式を開催する住民の家でグレーターランを食べるという伝統を持っています。グレーターランの調理の伝統は結婚式が開催される前の夜に行われます。グレーターランの調理の伝統では、すべての住民は通常祝いを持っていて、一緒にグレーターランを食べる住民の家に集まります。マカンブヒダンといういわゆる地元の住民と一緒に食事で、グレーターランは3人から4人用の一つのトレイで提供されています。今グレーターランはお祝いが到着した時だけ食べることはできません。バタンハリの典型的な料理を試してみたい誰もが、その地域の屋台でそれを味わうことができます。例えばバタンハリ堤防のクロスロードにある屋台です。価格はサーフィングごとの1万ルピアから1万5000ルピアの比較的安いです。グレーターランの他に、その地域では他の典型的な料理があります。そのうちの一つはグレーターチュンです。料理は水牛の肉、ココナッツミルク、チリ、スパイスなど全ての材料が同時に調理されるので、地元の住民はグレーテルチュンと呼ばれます。カレーは窮地していると言われています。バッファロー肉、ウンダック、ココナッツハムバット、油やしハムバット、パームシュガーハムバット、ココナッツミルク、チリ、スパイスなど地域境ではゴトダノとして知られています。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
memiliki hatiku. Saat kita berdua, selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percaya.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日はジャカルタナイトフェスティバルとクリエイティブナイトをご紹介します。ジャカルタ首都の記念日は毎年6月22日に迎えられます。ジャカルタ市の記念日は1953年から1958年の間に就任したスリル市長の政権の総体上に設定されました。公式にそして提案は全会一致で受け取られました。それ以来毎年6月22日にジャカルタ市の設立を記念する伝統としてジャカルタ北朝鮮の特別会議が開催されました。ジャカルタ市の記念日を盛り上げるためにさまざまなイベントが開催されました。ジャカルナファーとジャカルタフェアに加えてでかいジャカルタ州政府はホテルインドネシアロタリとバンテン、 広場でジャカルタナイト、フェスティバルとジャカルタクリエイティブナイトのエンターテインメントを開催しました。持続可能な保険料、ジャカルタ州政府事務局長は、ジャカルタ州政府がホテルインドネシアラウンドアバウト地域で開催されるさまざまな娯楽活動で大舞台を準備すると説明しました。ジャカルタナイトフェスティバルというタイトルのアクティビティは、弁天広場でのクリエイティブマーケットのアクティビティと同時に開催されました。どちらもジャカルタ市の記念日のお祝いの集大成です。ジャカルタクリエイティブナイトは2019年6月22日から6月23日までの2日間タマンラパンアンパンタインで開催されます。クリエイティブマーケットは様々なユニークな商品を展示することによって、60年以上の際のあるアーティストを巻き込むでしょう。編み物、アクセサリー、陶器、ニット生地、紅茶、コーヒー、その他多くのものからです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、Voice of Indonesia。Indonesia より世界をお届けしてます。次は音楽の広場です。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は、レンベレンベを聞いてみましょう。White Shoes and Couples Company が歌います。レンベはアンボン地域の歌です。この歌は速いリズミカルです。この曲は、ジョイス・プペラによって復旧しました。この歌は友情の側面、風の流れに流せれないように友達を作る方法について語っています。この歌の意味のもう一つのバージョンは、伝えられるところによれば何とも悪く島と桂島への入り口であったトヤンドと呼ばれる場所を言っています。この非常に戦略的な立場は植民地主義の間の侵略者の標的となりました。レンベレンベの歌は、また侵略者を追い出し、そして追い払う際の連帯の精神についても述べています。リスナーの皆さん、これでレンベレンベどうぞお聴きください。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Badendang, mari katong badendang, bagoyang, baputar, menari lombose. Angka panto, oh angka panto, bunga rosie. Sopi kepala satu sloki, bikin katong badendang lupa pulang. Sampai pagi, rasa rame. Badendange, mari badendang. Badendangi, mari badendangi. Badendang, oh badendang, mari katong angka panto, oh angka panto, bunga rosie. Sopi kepala satu sloki, bikin katong barendang lupa pulang. Sampai pagi, rasa rame.
Voice of Indonesia.
Kota Ambon tanah Maluku, di pinggir laut tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain, apa tembok beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain, apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.
Voice of Indonesia. Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。